ン西
みんなの力 Be Together。
はい、この番組は阪神西宮駅前すぐの集いバービバ半西から公開録音してお届けしています。パーソナリティは
岩田紀章です。
アミーゴ田中です。
南里です。
そして私吉井真理です。30分間ゆっくりとお楽しみくださいね。
みんなの力
Be Together。
はい、今朝もお元気ですか。ビバ半日みんなの力 Be Together、 今日もめでたく始まりました。
はい、おはようございます。
お願いします。おはようございますですよね。はい、いかがお過ごしでございますか。おかわりないですか。
元気です、
ね、周りの方も全然、うん、大丈夫ですか。
そうですね、う
ん、まあ、それは何よりです
ね。
は
い、
ね、ここあのビバ半西、うん、ね、ここの集い場をお借りしていつも収録させていただいてるんですけど、うん、まあ、ここの、 その、まあ、母体であるそういうね、うん、いろんな方との接点、うん、まあ、介護職も踏まえて、うん、まあ、今日はちょっと真面目な、うん、まあ、いつもちょっとね、はい、自分の好きなことばっかり言ってる感があるので、
たまにはね、
そう、このビバ半西というのをもう一遍ちょっとこう、ね、うん、浮き彫りにしていきたいかなと思って、ね、はい、まあ、それね、まあ、そこの専門である、ね、うん、アミーゴさんに、うん、はい、まあ、ちょっと今日は論説委員になっていただいて、
はい、
ね、
あ、そうか、
いろいろ、そうなんです、はい、伺ってみたいと思います。いや、そんな
にね、だから大きいことではないんです。大きいことっていうか、うん、あの、要は、まあ、このコロナの状況の中で、やっぱり我々が仕事をしている西宮市、芦屋市とかいうところの中で、でもやっぱりコロナの陽性の方がいるわけです、うん、で、はい、市中感染でいろんな方がもうコロナになる可能性があって、それ自体を何て言うかな、責めるとか、そのコロナになってる人やから遠ざけて避けてとかいうような形の隔離的なことはあったとしても、差別的なことっていうのはない方がええですよね。で、実際問題、そういうところで施設の中で今もうその残ってる加減として言われているのが、やっぱ施設であるとか病院とか施設での介護、特に高齢者のところについては、高齢者の施設については命に直接かなり、その死者がそっちから出ていくっていうようなことも含めて、施設でのクラスターっていうのがかなりね、問題にもなってて、で、その人たちにどういうふうにしてワクチンを打つかとかいうことも今もまあね、あの取り組まれているところの話なわけやけれども、はい、僕らが関わっているその障害者福祉っていうところの部分でいくと、うん、障害者の人たちにもやっぱ施設に暮らしている人、うん、施設に通っている人とかいるわけです、はい、で、うん、そういうようなところっていうのはメインどころが何件かやっぱしあって、うん、僕らはそのちっちゃい事業所としてその間でいろいろと我々の役割を果たすっていうような形で仕事をしてるんやけれど、実際に西宮でその施設でクラスターが起きたであるとか、そんな時の様子みたいなことをちょっと皆さんにも聞いてもらえたらなと思ってたりします。例えばその利用者さんが、障害者の人が陽性になったっていう話も、でそこで働いてる人が、はい、スタッフがなったっていう件とかもいろいろあって、うん、はい、でその施設の中でそういうことが起こった、誰かがに移ってないか、誰が濃厚接触者やねんと、はい、うん、でそれを確認するっていうことだけでもすごく大変やったりするそうです、うん、やったそうです。そういう話をね、あの聞かせてもらったんやけど、うん、大きい施設なんかやったら、うん、みんなが安全にきちんと過ごせてるかとかいうことで、あ、もう館内にきちっとビデオが映ってて、はい、で、この人がそうやったってなったら、その人は、うん、がマスクしてるかどうか、うん、で行き交う人、通りすがる人と、ここでこの人とこの人が接触したなっていうこと、うん、近づいたなっていう時に、うん、その人がマスクしてるかどうか、うん、でそんなんを全部1週間とかそれぐらい分、うん、映像を見てピックアップして、うん、 でこの人はこれぐらいの頻度で会ってるっていうのをその保健所に提出して、保健所がほんならこの人は濃厚接触者、この人はほんなら、ね、濃厚接触者ということでとかいうことで先に PCR 検査を受けましょうとか、はい、ような形の手続きになったらしい。でそういうことで言うと僕らの事業所は、まあ、ビバハンにしも含めてフィールズで人の目につかない場所なんていうのがないわけな、うん、でスタッフは必ずそのそばには一緒に行ってたりするから、うん、小規模な事業所として、うん、でその見当たらないっていうこと自体はそれほどないのかなと思うんだけど、うん、大きいところは大きいところでそんだけするんやから大変やなって
大変やね、
うんうん、聞きながら思いました、うん、でそれをする書類をまとめるために、うん、その担当者は当然泊まり込みのネズの、でその作業をすると、はいは
いはい、やっぱりさその入居者の方ってやっぱり免疫力とかが弱い人が多いかな、
ね、障害者の人らの場合は我々と一緒やったりするし、うん、もちろん障害によって基礎疾患持ってある人もいろいろな形ではいるけど、うん、基本的には普通に考えていいと思う、うん、ただ高齢者の場合は、うん、置いていくときにやっぱり基礎疾患を持ってどんどんどんどん、まあ置いていくっていう話なだけで言うと、
うん、我々もね、
うん、そういう風にして基礎疾患があったりとはすることは多いよね。だからコロナになった時に高齢者に余計にきつく、
ま、悪化しやすいからね、
悪化しやすくなる、重篤化するっていうのはそういう面も少なからずはあると思うね。
だってさ今までにないねウイルスやからどう転がっていくか分からへんよね。例えば
しかも変異してな、
そうなんかね、今はなんかその味覚障害とかその肺、うん、なんか肺に届いた時点でこう肺炎になるって息苦しいってことですよね、
うん、
で
もまた肺炎になりやすい、
ね、違う形でどうなるか、うんね、だって後遺症がどうとかってまだ分からないでしょ、後
遺症の件も全然な、うん、
もしかして脳みそにね行く場合もあるかもしれへんし、
まあまあ、そうそう、それはまあまだ分からへんね、
本当にだから未知のものやからね、
今までは行けへんかったけどこの後変異してそういうようなことも起こったり、うん、日本脳炎とかそういうような形の脳に機能障害を起こすっていう可能性なんかも出てくるよね、
う
ん
う
ん、
本当にねかからないのが一番で、バイオハザードのようにね、うん、こう生き残って、
だからあれをどれだけの形でする か、うん、だからその施設ではやっぱしそのマスクとフェイスガードして、うん、で特定な人のに当たる時にはやっぱそのニュースなんかでもね今、うん、病院でやってるようなあの、うん、マスクと同じ生地 の、 あの、うん、服あれをあのやっぱ着て当たるとかいうようなこと、うん、でもう一つ危機管理的なことで言うとね、うん、利用者さんとスタッフだけでその施設なんかはやっぱ賄われてるわけじゃなくて、うん、食堂や、うん、その、
ね、
その、
うん、
ゴミを収集してくれる人、うん、そういうよその他の事業所とも、うん、やっぱ連携はしてるわけや、うん、ほやけどいざ備えになった時には、うん、その辺のところにこんなことが起きましたっていう連絡するのもなかなか難しかったりで、うん、それをあらかじめマニュアル化ある程度きちっとしてはったと、うん、でその感染症に対しての対応の仕方、ノロウイルスの頃からやっぱ僕らの業界ではやっぱそういうようなこともきちっとしとかないかんっていうのは前からもちろんね言われてる話で、ね、それがきちっとしてて連絡網はこうするとか言うねんけど、まあ、それでもやっぱり漏れは出てくる、でその漏れが出てきたことに関してすいませんと言わなあかんかったりとか、あの今度は漏れへんように1回目2回目では対応がちょっと変わってきてとかいうような形でやったと、こういうようなことですわ。
あとだってもしそれをさ、うん、じゃあこうなってたっていうのを後から聞いて、うん、って
なるわ。
じゃあ家族も例えばね、うん、そんな公的な、まあ、皆さんやっぱ社会生活が終わりやから、
う
ん、
それぞれにな、
ねえ、うん、なんかそうやったらね、うん、ちょっと待ってってなるよ ね、
でないよね、
まあ、でもその事業者さんだけじゃないけど、うん、普通の生活してても、うん、いや言わんのは罪でしょって、うんうん、それは、うん、
だからその情報を公開する発信するっていうことってやっぱすごく大事やんな、
うんうん、
だから我々がその関わる中ででもやっぱそういうふうな部分を大切に改めてしなあかんないようなもう肝に銘じた感じがする、うんうん、でそこでその担当者の人がね、うん、やっぱ家帰らずにやった こうやってこんな仕事、こうやって仕事したんですわとかいうような話を聞かせてもらったけど、うん、それどころじゃなくて、うん、やっぱその職員が、うん、そこで関わった職員がもう家帰ってくなと、
それってあれじゃない、介護職の人の生活の変化ってこと
ね。そう、その、うん、その状況下での生活な、うん、今までやったらはいお疲れさんで帰れたのが、うんうん、もう帰られへんようになると、うん、で病院でそういうふうにしてなってるとかいうような話なんかも、うん、もちろんね、うん、やっぱニュースでも聞いたけど、ね、介護施設の加減で言うとやっぱそれが起こったらその時はそれともう丸まま準じる感じ、うんうん、で車中泊した人もおる言うし、
ね、あそう、うん、私の知り合いの人も泊まってるよ、う
ん、
車で。
逆になんかエコノミー症候群とか、
ね、で起こるんやで、
急になんかほら容態が変化するとかさ、
うんうんうん、
誰かいないと怖いよね。だって一人じゃもし、ね、緊急事態になって、そう連絡できないよね。
でその大きいその法人やったらそこには寮があったりとか、うん、空きベッドがあったりとか、うん、いうような形でまたある程度できるんだろうけど、うん、だから俺らのとこやったらどうするねんって話な、
うんう
ん、事務所で何人かやったら寝れんことはないやろうけどとか、
う
ん、で、
そうやね、う
ん、そらやっぱいろいろと考えな、まだまだ僕らも対策しなあかんなっていうような気になってます。
だから重、その軽症な時はいいんだけど、重症になった場合にじゃあ私たちが見てどうするのっていう話でしょ。だって例えば、ね、インフルエンザとか今までなったことある病気やったら、例えばそのね
安静にしとく
とか
レベルで済むから
な、あの熱で冷やしてとか、まあね、タミフル、うん、なりなんなり、まあ
まあ、お薬がね、
お薬が合うけど、ね、横でそうやって急にわーってなられた時に、うん、どうしていいのっていうのはありますよね。
人工呼吸器であるとか
炭素吸入みたいな、
ね、みたいな機械でないと対応できへんとかいうような状態になるわけでしょ、うんうん、ね、それそのレベルになるとやっぱもう病院に行くしかなくて、うん、で今我々がなそういうような状態になった時に行くところが逼迫してるから入られへんっていう話が今ね、まあ医療崩壊に一歩前やっていう話になってるわけ
ですね。なんかワクチンを作るよりも先にその言った ね、血糖度を下げるなんかその酸素吸入とかもそれをたくさん作った方が言ったら各家庭にね、
検査的な話ね、
とか
PCR
含めてな、
なんかやり方についてはどれが正解やったんかっていうのはもしかしたら何十年後にそれも答えが出るかもしれんけど、今起こってることに関してどう対応するかっていうのはやっぱり今みんなが模索しながら対応するしかないやんね。
医療に一手にさ責任を押し付けるじゃないけど、じゃなくてじゃああの家庭でじゃあこうできますよとか、うん、ある意味こっち側も
それをもっと伝えることな、
うん、こっち側もこう受け皿として、じゃあこれ例えばこういう酸素吸入の機械があるから、うん、じゃあそれを私たちが買って、まあ、非常に置いておきましょうとか、うん、備えができたらそこまで、ね、全部が全部ってわけじゃないんじゃない、うん、とは思うんだけどね。
そのそういうようなものがあって事前にその程度でいける話もないことないかもしれないよね、うんうんうん、今現状でも起こってるのはもうほんまに息ができへんから実際に気管挿管するぐらいな形で病院の ICU に入って対応しないといけない人たちがポンポンポンポンポンって出たからえらいこっちゃーってなってる感じな。
出てないともやっぱり共倒れしちゃうよね、うん、本当に医療の方も、ね、
だからあ
の
なんかこう、うん、もちろん家庭から離れて共同生活をしてね、うん、あのアミゴちゃんなんかがその関わってるとこで、うん、あのそういう方が一人になるとするじゃね、そういうとこで、うん、それと、まあ、感染を防ぎたいから本来はその人をねどっか行ってもらうとっていうことになるけど、もともとお一人やったりとか行くとこがない人、うん、まあもちろん、
ね、特にあの僕らが関わってるような知的障害のある人に対しての対応ができる人がそれを人を隔離してくれてるんやったらええけど、この人こういう癖がありますね、実際問題ね、あのやっぱマスクをつけられへん子、つけても自分で外してしまう子もいるし、で案外マスクつけれてる人もいるし、でマスクつけてたらええんやろって鼻マスクでご機嫌でいてる人もいるし、まあそこをそれぞれにそれぞれに対して注意の仕方とかで安全な形にする、それを指しその指導をするっていう時には僕らはその人らの本近くまで行って違うやろとかいう形でマスクを自分の手で 上に上げてあげるとかいうようなことなんかもやっぱするわけね。だからそれって結構な濃厚な接触加減にはどうしてもなんねんけど、
それは一人そういう方が出るだけで、そのもちろんね何かを変えるだけだって一回一回何かを
服着替えるかどうかっていうところは、その確定したその発症具合に合わせてするしかないのかなっては思う。
うちの母がもうまあ、そういうところにいるんだけれども、でそこ の, お友達が入ってはるところでクラスターがまあちょっと出て、で何が困るって要はその徘徊しちゃうじゃない、ね、そしたら本当はここの個室やからここで皆さんを追ってくださいなんだけども、どんどんどんどんでそれを追いかけるだけの手は足りないわけじゃない、だからそういう部分であるとかで、その知人が今回陽性になって糖尿がすごくあって、でもうちょっとそういうすぐ入院しましょうになったんだけど、糖尿食を出せる病院の空きがありませんよ、自宅待機で、今はもう結局社会復帰できたんだけど、奥さんが子供さんはそのホテルに結局泊まって、で戻ってきて、なぜか分からないけど奥さんが今度は陽性になって、
でも少なからずは接触してたのかもしれないですね。
そうなんだけどね、結局そのね、本来どっか行かなきゃいけない人が、そういう自分の身を守る、まあ、命を守るための特別職が作れないとか、そういう介護ができるスタッフさんがいませんという事情で入れないという人がすごくいっぱいいて、
だからやっぱそういう点ではもう市中感染して爆発してるっていうことですよね。
だからそれは大変、もちろん現場のね、アミゴちゃんたちも働く人いう関係
が、言うてもだから僕ら の, その障害福祉ので関わってる介護職の話で言えば、その医療の人ら の, その大変さと比べるともう全然質がやっぱ違いますよね。
なんかその感染についてなんですけど、なんか私たちの年代になったらあんま知らない人と食事に行くってないでしょ。例えばもうこのメンバーで行こうとか、だって知ってる人たちと行くじゃないですか。でも若者ってね、友達の友達呼んでくるわとか、なんか急に知らない人とご飯を食べることが、あとなんか
合コン的な、
そう、まあ知らんも若い時はあったけど、でも今考えたら私の知り合いの誰々さん連れて行くねんって急にならないでしょ、だったらちょっとごめんね、誰々さん呼んでもいいっていうのがあって、でも若い子あいいよいいよおいでおいで出会い出会いみたいな、それで膨らんでいくのかなってちょっと思ったんですよね。
まあそれあるやろね、
絶対
ね。
だってその人たちにとっては生活何も変わらない、自分の熱も出てへん、ウイルスは見えへんし、いわゆるその外出自粛を政府が要請してるわけやけど、そのパーセンテージまで出て、
実際してない、
それほど差が、一番最初の4月の時のゴールデンウィーク前が結局こんなもんやった、全然自粛してへんかったやんっていう話になって、そっから緊急事態宣言になったから、そっからやったかな、ほんで、具体的にこの数字をここまで下げてほしいんですっていう具体的な指導が出て、ある程度少なくなって、夏前とかは大皿回り加減になったよね。解除されてから、ある程度ええのかで、賛否いっぱいあるその GoTo 系の施策がやっぱり人をもっぺん動かしたっていう話もないことないし、あれがなかったとしたかって冬になったらこうなるでっていうことは言われてた話やから、あれが本当の原因かどうかなんていうのは答えなんかそう簡単に分からへんねんけどね、
この先もだって答えが出るかどうか分からへんじゃん、
だからやっぱ目先のことをきちっとしていくっていうことがやっぱ大事なんやな。で今回は僕はそういう他の事業所さんでこういうふうなことで大変でしたわーっていう話を聞かせてもらえたんで、ちょっとこれをね、この場で話させてもらえたらなーって、思うんやけど、
で、現実にその利用者さんで、こういうことが今でも、今回のことでね、思った以上に困ってるとかそういうことってある、
いや実際問題ね、そのこれまでの4月から年内までの12月ぐらいまでのところでいくと、具体的にコロナの影が見えたっていうところって本当の微々たるものでしかなかったんですよ。で予想でこんな風な形が起こったっていう話は遠目では聞け、耳では聞けてても、だけど年明けて一部、濃厚接触者の人が出て、PCR 検査して、その人は 陰性やったと、うん、だから大丈夫ですよね、うん、っていうような加減のことにまで近づいてきた、うんうん、ね、どこそこの何々さんがのところではやっぱそういうことが起こってるっていうような話が聞こえてきたけど、うん、これがやっぱ近づいてきた
やったっていうのってやっぱ発熱したってこと、
うん、発熱も何もしてないよ、その本人さんは、うち僕らが関わってる人は
濃厚接触者やったって
こと、そうそうそう、うん、で発熱をして発症をして PCR 検査して陽性やったって、この人は明らかにとりあえずコロナの保険をしました、うん、発症しましたっていう状態の人が一人出たと、うん、でその近くにいてやった子がいて、うん、でその人は元気いっぱいでご飯も普通に食べれててあれすんねんけど、うん、その今 の, そのコロナの怖いところである自分はしんどくないねんけど菌は持ってて、その段階でその人にうつしてしまう可能性があるっていう、うん、で、まあ、風邪ひいてる人やったら、うん、バンバンってする人がおったら、うん、あ、留守さんとちゃんと家で留守番しと、あとおとなしくしとかなとかいうレベルで普通に、うん、もう一般にも言うよね、うんうん、で本人もそんまやな、風邪ひいてるからごめんね、熱っぽいから帰るわとか言うてできるやん、うんうん、コロナの場合にそれがない状態でもうすでに持ってるっていうことが無自覚で動いてしまうっていうところのことやね、うん、だからその若い子らが通常でそんなもんどこもどうしたことないのに、どうせ僕らは重篤になれへんからっていうだけの話やなしに、その前段階で持ってて移してしまってる、媒介してるっていうようなことが、その今回のコロナの一番怖いとこって言われてますよね、
うんうん、そうかもね、うん、人としての自覚かな、うん、そうなんでも
けどそれはそう簡単に持ってるもんでもないで、
あでも若いだから若い年ってるとか関係ないと思うんだよね、
う
ん、
そうね、う
ん、ね、感覚はね全然違うもんね、うん、人によってね、
だって若い子でもなんかあの私が子供に怒られるから、ね、フラフラしたなんて言って、
あそうそう、
何してんのって、
その意識っていうのは結構な若い人の方が高かったりする
ん、その一部の報道にね踊らされてるのもあるんですよ、
あるなきっとな、
うん、でも一部の子はほんまにやってるからね、
うん、でも若い人でもすごくうちらでもね子供とか孫なんかの方がすごいきっちり、うん、私なんか以上にすごい神経質になってるし、うんうん、分かんないよね、一概に若い人やからって言ってもまたいいかも、
ね、ね、ただまあやっぱ目立つんやろ ね、うん、実際ね、
だってね、年配の方とかでもさ、スポーツクラブとかでベラベラ喋りまくったりとか、
おるおる、鼻マスクしてる人の率で言うたら圧倒的に高齢者の方が多いやん、
うろうろしてる
でしょ、そうそう、してないと思う、
それはもう言うたら
苦しいね、いや苦しいけどってあなたは映さないことなんですよっていうことやね、
だからもう僕はやっぱ過剰的な部分は多々あったような気はするしね、マスク、その物言わんと道を屋外を歩いてる時に、ほんまに映すかっていうのはどうしても思う、
そうだね、うん、まあまあそれはある
ね、うん、狭い飲食店みたいなところでやっぱ喋りながら唾飛ばしながら喋ったりすると他の人にも影響が起こるかもしれへんけど、うん、吉野家で単身のおっさんらが黙々と黙ってどんぶり見つめながら駆け込んでるのに、俺それが人にどうこう影響するっていうのって物理的になっては思ったりはするけどね、まあそれは見解ね、それぞれの見解やけど、統計的にした時にどうしても若い人らがそういうふうにして元気やからこそ動くから接触機会をたくさん作ってるっていうのはまあ正しいことではあるんでしょうよと、な高齢者の人らがより死亡率が高くなるっていうのもまあ間違いない話なのかなって勇気はしますね。
今後はどんな感じで、
うん、いやもう一つずつ対応していくしかないっていうのが根本、うん、で、それの介護家族の人がそれを見た時に、うん、介護疲労してここまでもう限界やっていうような話があった時には、うん、やっぱ僕らは出ていくという気でまだ控えてるし、まだ僕らの事業所のことで言うとそれを待機してるっていうぐらいでは入れてるんかなって思ってます、
うんうんうん、みんなでね力合わせて、うんね、できるものが助け合ってやっていかんとね、うん、一言じゃないもんね、
うん、本当にね、あの明日は我が身じゃないんやけど、うん、だんだんこの1月ぐらいからね結構身近な人が、
うん、身近にやっぱしなったと
急になったのね、去年までは、ね、ちょっと、うん、 遠い人が多かったんだけど、本当に身近にね、あのちょっと一緒にステージやってはるような人がなったりとかで、あれっていうのがあってね。だからまあそれはみんなでね戦うっていうか、ね、自分が遊びたいからいうのを我慢することが自分の大事な人を守ることになるっていうふうにも思うしか、
案外自粛がやっぱり一番直結する道ではあったりするわけで、一斉に社会生活止めたりして1週間2週間するだけでも話は変わる気はするけどね。ただ止めれるのかって言ったらやっぱ難しいよね。
おまわりさんはお金の問題とかもあるからね。
いや、ほら生活の問題のことでいくと、お金の問題でいくと、その補助の仕方っていうのはあるやん。でその施策さえあればそれができたりするのかもしれんけど、その病院に行ってる人らはやっぱりそこ通う病院に通わなあかんし、通院にも行くし、おまわりさんは交通違反止めなあかんし、
ね、全部が止まるとね、
社会はやっぱそういうふうにして止まれるもんじゃないっていうね、ことやんか。人間は生きてたらそれなりに他の人と絡みながら生きていくんやし、
ただね、ずっと続くもんではないと私は思って、いつかは始まったことはいつか終わると思ってるから、
ね、まあどれほど続くかやなとね、まあ、でも今年いっぱいはまだ続くと思うけどね。
アミグちゃんなんかもちろんそのね現場としたらね、まあ、コロナ対応っていうのが一番なんだと思うけど、まあまああとちょっとね時間も残りわずかになりましたけど、あのそれまあ度外視にして、まあこれからあのやっぱりこういう風な形をまあまああの発展させるにしろね、なんかこういうことをまあ目指したいというか、そういうのをちょっとね、あのそういう介護の今お仕事についてる現場の方としてちょっと思えることがあれば、
そうですね、あの単純にビバハンニシは今まで300円でフリードリンクにさせてもらってたんですけど、スタッフのレベルも多少なりとも上がったところもあり、一杯ずつ注文を受けてフリードリンクでコップに入れさせてもらおうという形を取りました。それは接触が増えたか減ったか絶妙な考え方で、ね、あるんですけど、まあ、少なからず衛生上はあのいっぱいいっぱいきちっと清潔にしたビバハンニシガールズがちゃんとお茶を給仕するっていうことの方が安全なのかなっていう判断で、そういうふうにしてすることにしました。
金額は変わらず
介護士さんのね、アドバイス
も、看護師さんのアドバイスも含めて、
嬉しいね、なんかね、ガールズたちに入れてもらったね。
やっぱり自分で入れるよりは、そして彼女らもね、やりがいがあって、
まあ、当初想定してたっていうか、描いてた加減でみんなが好きに撮ってええねんっていう風なワイワイってした雰囲気を望んでた部分もあったけど、コロナでやっぱそういう風にもなかなかいかへんこともあるし、
会話も発生するし、いいんじゃない？
ね、で、その彼女らがそういう風な形できちっとその給仕するっていうことをしてくれる。今まではなくなりかけたらそれを補充するとか、テーブルの上を片付けるとかいうような形のことにしてたんやけど、それを今度は給仕するっていうところまで、
ガールズたちに
会いに来てください。ガールズ頑張る方向で、
そうやね。
ビバハンニシ、みんなの力、
ビーグルや
でもね、本当ね、まあいつかは本当ね終わるとは思うけれども、まあもうだんだんね季節も良くなるし、そうこうしてるうちに桜も咲くでしょうし、
そうね。
言ってね、あの、僕この間梅を見ました。
梅ね、梅はちょうど今の時期やな。
梅はどこで梅見って言ったら大阪城。
有名なのは大阪城やね、やっぱな。
なんとかの梅林
かなんか、大阪城
ね。でとかあったよね。
あの神戸の。アシアにもあるな。
アシアにもあるの？
岡本にちっちゃいあの梅林があって。
ああ、そうなんや。
まあまあそういうね、あのちょっと綺麗なものを見たり、ね、自然の力がすごいよね。どんな時だってちゃんと綺麗な立派な花咲かせてくれるんで、パワーをいただいて、またね、次回も頑張って皆さん関わらないようにして、はい、ね、もう一踏ん張りいたしましょう。
安全に安全にね。
はい、今日もどうもありがとうございました。じゃあまたお耳にかかります。はい、さよなら。
さよなら。ありがとうございます。